ご決意願います。聖書を高く書いていただいてお願いします。サタンに宣言しておきましょう。これは私の聖書です。
神様の言葉であり、
私のことについて書いてあるものです。
私は神様の言葉で書かれてある通りの私であり、
私は神様の言葉で
書いてある通りのことができる私です。
神様の言葉では、
私に不可能なことはないと書いてあります。
だから私は、
イエス・キリストにあって
不可能なことがないものとしての行動を取ります。
神様の言葉では、
私はイエス・キリストにあって
神の義とされ、
神の子供になっていると書いてあります。
だから私はイエス・キリストにあって
神の義となっているものとしての行動を取ります。
私が今手にしている聖書によれば、
サタンは私の足の下に置かれていると書いてあります。
だから私は、
イエス・キリストにあって、
サタンに勝利しているものとしての行動を取ります。
サタン、お前に宣言します。
お前がどのような方法で私を攻撃しようとしても、
私は神様の教えに従った行動を取ります。
お前が持ってこようとする感覚では動きません。
お前に対して神様の言葉で立ち向かいます。
私の中に宿っている偉大な方は、
お前やお前の手下どもよりもはるかに力があることを、
私がお前に知らせてあります。
お前はすでに十字架で力づきにされ、
私の口から出るイエス・キリストの名による命令に
従わなければいけないことになっています。
だから私や私の家族の者から手を引きなさい。
イエス・キリストの名で命令します。
二度と邪魔をすることを許しません。
経済的に、
物資的に、
健康の面で、
これ裕福な満ち足りた生活が送れるように、
十字架で準備してあるものを、
どんなに小さいものであろうと、
私は絶対にお前に盗ませません。
イエス・キリストの名でお前の活動を縛ります。
イエス様、あなたは私の主です。
私に必要な御言葉を与え、
力を与え、愛を与えてくださっていることを感謝します。
これからの生活において、
愛に満ち、
力に満ちた毎日を送ります。
それでその愛を、
その力を、
周りたちも分け与えるように努めます。
すべての面において益と書いてくださるイエス様、
私を圧倒的な勝利者に従っていることを、
心からありがたく感謝します。
お受けさせていただきます。
先週は、これは5月の15日は、私の都合で礼拝をお休みにしたんですけれども、今日は、その前の週にお渡しをしたメッセージの続きに入ります。ローマ人への手紙10章の9節10節の教え、約束に基づいて、救われた人となることでもって、その人の内面にどのようなことが起きるのか、ということについての学びを進めてきているわけです。そして先週までに4つの変わりようの学びをしたもんですから、今日は5つ目の点に進みたいと思うわけです。 けれども今日の学びに入る前にぜひとも皆さんに覚えておいてほしい点があるんです。それはですね、第一にこのように変わる、第二にこのように変わるというように番号をつけて学びをしてきてはいるんですけれども、注意してほしい点は、これらのことが起こるのは救われた時点、イエス・キリストを救い主と受け入れた時点、神の家族に生まれ変わりをした時点、それで神様からあなたは神の義とみなされているということでもって一度に全部現実となるということです。一つのことが起こって、それから時間が経って二つ目の変わりが起こり、その後で三つ目の変わりが起こるというようなものではないんです。これまでに学びをしてきたものは、あなたの内面において全てが一度に起こるようになっているという点に注意してほしいんです。だからあなたがイエス・キリストを救い主と受け入れることで、これまでいたサタンの家族を離れ、神の家族に移るということが、ただ単に今まで住んでいた家を出て別のところに引っ越しをするというような外面的な変化が起こらないにしても、あなたの内面ではとても大きな変化をもたらしているものであるということをしっかりと認識をしてほしいんです。言い換えたらば、あなたの内面では奇跡の上に奇跡が起こっていると同じなんですよ。どのような変化が起こっているのかということを一つ一つ認識してほしいわけです。と同時に、その変化に伴って、神の家族に生まれ変わりをしたあなたが、どのような生活を送ることができるようになっているのか、どのような生活を神様の方で、あなたの主であるイエス・キリストが、あなたのために準備をしてくれているのか、ということを知ってほしいんです。もう一つ大切なことは、ぜひとも覚えておいてほしいことは、そして毎日の生活で活用してほしいことは、今日これから説明するものも含めて、5つの内面的な変化というもの、5つの奇跡というもの、というものはですね、お互いに関連し合っているという点なんです。ですから、今日これからの学びをするものも含めて、これまでに解説をしてきた5つの内面的な変化のうちの1つだけ、あるいは2つだけ現実なものになればよいというような考えを持たないようにしてほしいんです。つまりですね、5つある内面変化を5つとともに現実なものにするということが必要なんですよ。すでに神の家族に生まれ変わりをしたあなたには5つの奇跡が起こっているんであって、その5つを全部現実なものにできるという認識が必要だし、その5つ全部を活用できるように私は新しく作られたものになっている。だから5つを全部一度に使おう、毎日の生活に活用しようということが、つまり5つの全部を実践することが必要となるんです。5番目に私が指摘したい点は、ローマ書の10章9節10節による生まれ変わりを達成した人にはどのような内面的な変化が起こるのかということについて、聖書を2箇所引用するところから入っていきましょう。まず第一に、マルコの福音書16章の、マルコの16章の15節から読んでいきます。こういうことを教えております。マルコの16章の15節から読んでいきます。それからイエスは彼らにこう言われた。全世界に出て行き、すべての作られた者に福音を述べ伝えなさい。信じてバプテスマを受ける者は救われます。しかし信じない者には罪に定められます。信じる人々には次のような印が伴います。すなわち私の名によって悪霊を追い出し、新しい言葉を語り、蛇をもつかみ、たとえ毒を飲んでも決して害を受けず、また病人に手を置けば病人は癒されますと教えている。こういうふうに言い方書いてみましょう。15節、私がこの教会で新たに福音を述べ伝えました、説明しました。16節、あなたは私が説明した福音を聞いて信じました。それであなたはイエス・キリストを救い主と受け入れて救われた人となりました。サタンの支配を離れ神の家族に移ったんです。17節、救われた人となったあなたには、つまり私が説明する福音を聞いて神の家族に移ったあなたには、次のような印が伴う。十字架の死から蘇ったイエス・キリストが私の名というもので悪霊の追い出しをすることができる。あなたにはイエス・キリストが私の名でと言ったもので 新しい言葉を語る、つまり聖霊のバプテスマを受けて異言を語る、そして異言を語ることによって天の父の霊が直接話をし、力あるクリスチャン生活を送り、あなた自身の徳を高めることができるようになる。まあ、徳を高めるものの一つはですね、あなたに神様の力が宿り、人間の知恵や力では達成することができないものが神様の力で達成できるようになるというものがあるわけです。あなたがサタンに向かってイエス・キリストが私の名でというものでチャレンジをすれば勝利をすることができると言っているんです。あなたはサタンが持ってくる惑わしをイエス・キリストが私の名でというもので撃退することができるんです。イエス・キリストが私の名でというもので、あなたが病人に手を置けば病人は癒されるようになるという約束をしているんですよ。これが一箇所です。もう一箇所見てみましょう。ヨハネの福音書の16章を見ていただきましょう。ヨハネの福音書16章の23節と24節を、それから飛ばして26節と読んでみましょう。ヨハネの福音書16章の23節を読むところから入ってきます。その日にはあなた方はもはや私に何も尋ねません。まことにまことにあなた方に告げます。あなた方が父に求めることは何でも、父は私の名によってそれをあなた方にお与えになります。あなた方は今まで何も私の名によって求めたことはありません。求めなさい。そうすれば受けるのです。それはあなたの喜びが満ち満ちたものとなるためです。26節いきますよ。その日にはあなた方は私の名によって求めるんです。私はあなた方のに代わって父に願ってあげようとは言いませんって言ってます。その日にはというのは、イエス・キリストが十字架の死から蘇り、新しい契約を成立をさせた日というにはという意味なんですよ。つまりですね、新しい契約を成立をさせた日からは、このようにしなさい、このようなことができるということを指示を与えているわけです。あなたが必要とするものは、それまでのようにイエスによって直接満たしてもらうということはできなくなる。あなたが直接天の父に必要とするものを満たしてもらうように、天の父に求めることでもって、天の父はイエス様が、というよりは、十字架で大きな働きを終えたイエス様が、つまりイエス・キリストが私の名で、というものでもって、あなたが求めたものを与えてくれると言ってるんですよ。あなたは、この時にイエスの弟子となっている人は今までにどんなものでも、イエス・キリストが私の名でというもので天の父に求めたことはない。けれども、その日以降は、あなたが天の父に私の名で求めなさい。そうすれば、あなたが求めたものは天の父が満たしてくれると言っているんです。どういう理由で天の父は、あなたが私の名でというもので求めたものを満たしてくれるのかという理由は、あなたの喜びがいっぱいになるためなんですよ。この言葉の裏に隠されている意味は、天の父はあなたが喜ぶ姿を見たいということを言っていることになります。このようにですね、聖書からわずかに2箇所だけ引用したものだけでもわかると思うんですけれども、あなたが救われた時点で、あなたが神の家族に生まれ変わりをした時点で、あなたはイエス・キリストが私の名でと言っているものを使うことが許されているんですよ。というよりは、イエス・キリストはあなたに向かって、私に向かっても同じですよ。私の名というものを使いなさいという命令しているんです。この点はですね、すぐに聖書で証明いたしますが、ここでまず第一に覚えておいてほしいことは、しっかり知識として持っていてほしい点は、イエス・キリストが私の名でと言っているものは、あなたに与えているということなんですよ。あなたの方で必要と思うときには、いつでも、あなた自身のものとして使うことができるものになっていると言っていることなんです。これが五つ目の点なんですよ。だからあなたが必要とするものをイエス・キリストが私の名でというものでもって天の父に与えてくださいという頼みをして、求める祈りをして、その祈りが確実に叶えられるようになっているということは、それであなたの喜びの人生を送るということは、クリスチャンであるあなたの義務の一つとなっていると言えるんですよ。 残念なことに多くのクリスチャンは、私にはこういうものが足りません、こんなことができませんと言って自分の人生を嘆き、諦め、我慢する生活がクリスチャン生活であると思い込まされております。祈りをしましょう。思い込んでおります。経済的に苦しい生活を送ることがクリスチャンとして必要なんだという思い込みをさせられている。病気に耐える生活をすることがクリスチャンとして素晴らしいことをしていると思い込まされております。そして主イエス・キリストからの命令には従おうとしていないんですよ。お分かりと思うんですけれども、主イエス・キリストは、あなたが必要とするものを私の名で天の地に求めなさいという命令を与えているんですよ。それでそうすれば与えるという約束をしているんです。こういう点から見て、現在のクリスチャンはイエス・キリストが私の名でこうしなさいという言葉をイエス・キリストが教えようとしているものとは別の使い方をしているように思えるんです。キリスト教が発足した頃は、つまりイエス・キリストの弟子たち120人が聖霊のバプテスマを受けて活躍をしていた頃で、その人たちから教えを受けた人たち、さらにポールによって主からの啓示を受けた人たちが活躍していた頃には、イエス・キリストが私の名でというものは現在の私たちから見ると特別な意味を持っているものとして特別に取り扱われていたんです。現在の私たちから見て特別に取り扱われていたということを意味しているんですよ。あの人たちが取り扱っていたやり方が聖書で教えているやり方なんですよ。だからこの点注意してほしいんです。イエス・キリストが私の名を使いなさいということはどういう意味を持つものなのか。私の名を使いなさいと言われているもので、実際にどういうことが達成しているのかということをまず聖書で調べてみましょう。人の働きの書三章の、人の働きの書三章の一節から読んでいってみましょう。みんなこの出来事をご存知のわけなんです。だけど大切だから何でも読み直しをいたします。人の働きの書三章の一節から読んでみましょう。ペテロとヨハネは午後三時の祈りの時間に宮に登って行った。すると生まれつき足の利かない男が運ばれてきた。この男は宮に入る人たちから施しを求めるために、毎日美しの門という名の宮の門に置いてもらっていた。彼はペテロとヨハネが宮に入ろうとするのを見て施しを求めた。ペテロはヨハネと共にその男を見つめて、私たちを見なさいと言った。男は何かもらえると思って二人に目を注いだ。するとペテロは、金銀は私にはない。しかし私にあるものをあげよう。ナザレのイエス・キリストの名によって歩きなさいと言って彼の右手を取って正した。するとたちまち彼の足とくるぶしが強くなり、踊り上がってまっすぐに立ち歩き出した。で歩いたり跳ねたりしながら神を賛美しつつ、二人と一緒に宮に入っていった。人々は皆彼が歩きながら神を賛美しているのを見た。そしてこれが施しを求めているために宮の美しの門に座っていた男だと分かると、その人の身に起こったことに驚き呆れた。この人がペテロとヨハネにつきまとっている間に非常に驚いた人たちが皆一斉にソロモンの牢という回廊にいる彼らのところにやってきた。ペテロはこれを見て人々に向かってこう言った。イスラエル人たち、なぜこのことに驚いているのですか？なぜ私たちが自分の力とか信仰深さとかによって彼を歩かせたかのように私を見つめるのですか？アブラハム、イサク、ヤコブの神、すなわち私たちの先祖の神は、そのしもべイエスに栄光を与えになりました。あなた方はその方を引き渡し、ピラトが釈放すると決めたのに、その面前でその方を拒みました。そのよくの清い、正しい方を拒んで、人殺しの男を赦免するように要求し、命の君を殺しました。しかし神はこのイエスを死者の中から蘇らせたます。私たちはそのことの証人です。それでそのイエスの皆が、これ間違いですよ。その名が、彼の名がというのも正しい訳です。その皆を信じる信仰の上に、あなた方が今見ており、知っているこの人を強くしたんです。イエスによって与えられる信仰が、この人を皆さんの目の前で完全な体にしたんですと教えている。これ、もう一度繰り返しますけれども、過去において何度も言ってるけれども、もう十分わかると思うんだけども、この新改訳聖書で3章16節、このイエスの皆がと書かれているところは、原本のネステロの24版では、彼の名、あるいはその名という日本語に訳さなければいけない言葉が使われているんです。ということはその前に、その言葉はすでに使われているんですよ。 だけどそれをここで間違った訳しちゃってる。こういう誤訳があるにしても、16節では2つのことをです。2つのことでもって生まれたから40年間、足苗だった男が癒されていると教えてるんです。一つは、その名、彼の名。つまり、ペテロとヨハネとか、6節で使った、イエス・キリストが私の名でと言ったもので、もの自体が力を持っているということを教えております。その名を信じる信仰というものが、40年間のイザリの足を強くしたと教えているんです。つまりですね、イエス・キリストが私の名でと言ったものを使えば、どれほどに大きな力あることが起きるのかということを信じる信仰が、この人を完全な体にしたと言ってるんです。まずここで第一に注意してほしい点は、よく聞いてくださいよ。イエス・キリストを信じる信仰がこの人を完全な体にしたと言っていないんですよ。よく読んでくださいよ。何がそうしたか。6節です。イエス・キリストの名というものがと言ってるんですよ。で、その先言ってみましょう。3章の16節。彼の中で読み直しをします。16節から行きましょう。そして、この彼の名が、その名を信じる信仰の上に、あなた方が今見ており、知っているこの人を強くしたのです。イエスによって与えられる信仰が、この人を皆さんの目の前で完全な体にしたのです。ですから、兄弟たち、私は知っています。あなた方は自分たちの指導者たちと同様に、無知のためにあのような行いをしたのです。つまり、イエスも十字架にかけたって言っている。しかし神は、すべての預言者たちの口を通して、キリストの受難をあらかじめ語っておられることを、このように実現されました。そういうわけですから、あなた方の罪を拭い去っていただくために、悔い改めて神に立ち返りなさい。それは主の御前から回復の時が来て、あなた方のためにメシアと定められてイエスを主が使わせてくださるためなのです。このイエスは神が昔から聖なる預言者たちの口を通してたびたび語られたあの万物の改まる時まで天に留まっていなければなりません。モーゼはこう言いました。神である主はあなた方のために私のような一人の預言者をあなた方の兄弟たちの中からお立てになる。この方があなた方に語ることを皆聞きなさい。この預言者に聞き従わない者は誰でも神の民から小呼ばされ、絶やされる。またサムエルをはじめとして、彼に続いて語った全ての預言者たちも今の時について述べました。あなた方は預言者たちの子孫です。また神がアブラハムにあなたの子孫によって地の諸民族は皆祝福を受けると言って、あなた方の先祖と結ばれたあの契約の子孫です。神はまずそのしめべを立てて、あなた方にお使いをあしになりました。それはこの方があなた方を祝福して、一人一人をその邪悪な世界から立ち返らせてくださるためなのですって言っています。ここで注意していただきたいというのを二つ目でもう一度戻りましょう。三章六節でもう一度いきます。するとペテロは、金銀は私にはない。しかし、私にあるものをあげよう。ナザレのイエス・キリストの名で歩けていっている。生まれてから40年間一歩も歩いたことのない男に向かってペテロとヨハネとは私が持っているものをあげようと言ってるんですよ。それでイエス・キリストが私の名で言ったものを使って歩けという命令してるんです。それでその結果としてこの男は歩けるようになっているだけでなくて歩いたり跳ねたりしてるんですよ。注意してほしい点は、ペテロとヨハネとは、イエス・キリストの名というものを、あたかも、ペテロとヨハネとか持っている個人の所有物のように取り扱っているという点なんですよ。ペテロの方で自由に使うことができるものとして、取り扱いをしているんです。その先の具体に言ってみましょう。使徒の4章の一節から出ています。彼らが民に話をしていると、祭司たち、宮の司祭長、またサドカイ派の人たちがやってきたが、その人たちはペテロとヨハネが民を教え、イエスのことを例に挙げて、死者の復活を述べ伝えているのに困り果てた。彼らに手をかけて捕らえた。で翌日まで留置することにした。すでに夕方だったからである。しかし、御言葉を聞いた人々が大勢信じ、男の数が5000人ほどになった。翌日、民の指導者、長老、学者たちがエルサレムに集まった。大祭司アンナス、カヤパ、 ヨハネ、アレキザンデル、その他大祭司の一部を皆出席した。彼らは人たちを真ん中に立たして、あなた方は何の権威によって、また誰の名によってこんなことをしたのかと尋問しだしたと書いてあるんです。7節、何の権威によって、誰からの許可を得て、誰の名によって、こんなことをしていざれを直しているのかって言うんですよ。民の指導者たち、長老、学者、大祭司、大祭司の一族は、誰の名で、と尋問しているんです。つまりですね、ペテロと、ヨハネとか使ったイエス・キリストの名に力があるということを知ってるわけですよ。その先言ってみましょう。8節。その時、ペテロは聖霊に満たされて彼らに言った。民の指導者たち並びに長老の方々。私が今日取り調べているのが、病人に行った良い技についてであり、その人が何によって癒されたのかということであるためなら、皆さんもまたイスラエルのすべての人々もよく聞いて知ってください。この人が治ってあなたの前に立っているのは、あなた方が十字架につけ、神が死者の中に蘇らせた、ナザレ人イエス・キリストの名によるのです。皆じゃない、名によるんです。だって彼らが持ってるもんでしょ、自分の所有物ですよ。だから恩なんかつけちゃいけないんです。だからイエス・キリストの名によるんだと言ってる。11節。あなた方が家を建てる者に建てられた石が礎の石となったというのはこの方のことです。この方以外には誰によっても救いはありません。世界中でコロナの他には私たちが救われるべき名としては誰、どのような名も人間に与えられていないからですと断言しています。救いはこの名以外にはない。病気の癒しも救いの一つでしょう。13節いきますよ。彼らはペテロとヨハネとの大胆さを見、また二人が無学な普通の人であるのを知って驚いた。が、二人がイエスと共にいたのだということが分かってきた。そればかりでなく、癒された人が二人と一緒に立っているのを見ては返す言葉がなかった。彼らは二人を議会から退場するように命じ、そして互いに協議した。彼らは言った。あの人たちをどうしよう。あの人たちによって、著しい印が行われたことはエルサレムの住民全部に知れ渡っているから我々はそれを否定できない。しかしこれ以上民の間で広がらないために今後誰にもこの名によって語ってはならないと彼らを厳しく戒めよう。そこで彼らを呼んで一切イエスの名によって語ったり教えたりしてはならないと命じたと言ってるんです。この17節、18節で、この名によって語ってはいけない。イエスの名によって語ったり教えたりしてはならない。これはですよ、注意してくださいよ。4章5節の民の指導者、長老、学者、大祭司、それから大祭司一族が言った言葉ですよ。神の霊が書かした言葉ではないんですよ。この点注意していきましょう。つまりこういうことになるんです。イエス・キリストは私の名でと言ったものが、どのような言葉のものであろうと、これすぐに細かい説明に入りたいんですけども、私の名でと言ったものは、誰に向かって言う名なのか、どういうふうなものを達成させようとして使う名なのか、ということでもって、いろんな形はあるんだけれども、その名がどういうような意味を持つものなのかということを群衆に説明をすることでもって、ことにイスラエルの民に向かって説明することでもって、理解をさせることでもって、それを聞いた人が、イエス・キリストを救いの人を受け入れるようになって、永遠の命を得るようになるんですよ。イエス・キリストが私の名で、いうものに伴う力を理解することでもって、しかもですね、イエス・キリストが私の名でというものを使うことが許されている人は、イエス・キリストを救いの人を受け入れて、神の家族に生まれ変わりをした人には誰にでも、あたかも自分の所有物のように使うことができる。それで大きな力が働く。ということを理解することでもって、サタンからの支配、束縛をどかすことができるようになるんです。だから、この名によって語ってはならないということになるんですよ。 つまりですね、これを言い換えると、イエス・キリストが私の名でというものには、人間的な考えでは計り知ることはできない力があるということを、この連中は知っていたわけです。民の指導者とか祭司たちというのは知っていたわけです。長老学者なんて言うんです。だからその名で語ってはいけないと言ってるんですよ。注意してくださいよ。民の指導者、長老、大祭司などというのにとっては、ペテロやヨハネが、つまりユダヤ人でありながらもイエス・キリストを信じるようになった人たちが、イエス・キリストは十字架で死んだということを人々に語っても、イスラエルの民、ユダヤ人たちに語っても恐ろしく感じないものなんですよ。イエス・キリストが十字架の死から蘇ったということを人々に、イスラエルの民に、ユダヤ人たちに語っても怖くは感じないんです。この連中はサドカイ派の連中ですよ。これは使徒の5章17節でそうだと言ってる。サドカイ派の人というのは真の蘇りを信じていない連中です。これは使徒の23章の8節で説明、そうだと言ってる。けれども、たとえペテロやヨハネがイエスの復活、蘇りを人々に伝えたとしても、この連中は恐ろしくは感じないんですよ。じゃあこの連中の後ろにいるサタンどうなるか。イエス・キリストが人類の罪の身代わりとなったということをペテロやヨハネが人々に説明しても、少しも怖くは感じないんです。けれども、これ注意してくださいよ。イエス・キリストが私の名でというものについて説明されるのが怖いんですよ。私の名でと言われているものにどれほどの力があるのかということを人々に、イスラエルのために知らされるのが怖いんです。サタンも同じですよ。もっと怖がるんですよ。使徒4章の、だから19節に行ってみましょう。ペテロとヨハネは彼らに答えて言った。神に聞き従うより、あなた方に聞き従う方が、神の前に正しいかどうか判断してください。私たちは自分の見たこと、また聞いたことを話さないわけにはいけません。そこで彼らを二人はさらに脅した上に釈放した。これは皆の者がこの出来事の上に神を崇めていたので、人々の手前を二人を罰する術がなかったからである。この奇跡によって癒された男は40歳余りであったというのが書いてあります。その先に行きましょう。釈放された二人は仲間のところに行き、祭司長や長老たちが彼らに言ったことを残らず報告した。このことを聞いた人々は皆心を一つにして神に向かい声を上げて言った。主よ、あなたは天と地と海とその中の全てのものを作られた方である。古流詩っていうのはこの神様のことですよ。あなたは聖霊によってあなたのしもべであり、私たちの先祖であるダビデの口を通してこう言われました。なぜ異邦人たちは騒ぎ立ち、諸々の民を虚しいことを語るのか。地の王たちは立ち上がり、指導者たちは主とキリストに反抗して一つに組んだ。事実ヘロデとポンテオ・ピラトは異邦人やイスラエルの民と一緒に、あなたが油注がれたあなたの聖なるしもべイエスに逆らってこの都に集まり、あなたの御手と御心によってあらかじめ定められたことを行いました。主よ、今彼らの脅かしをご覧になり、あなたのしもべたちに御言葉を大胆に語らせてください。御手を伸ばして癒しを行わせ、あなたの聖なるしもべイエスの名によって印と不思議な技を行わせてくださいと言っている。あなたの、つまり神様の聖なるしもべイエスの名によって、印と不思議な技を、つまり奇跡を行わせてくださいと言ってるんですよ。つまりペテロとヨハネは、その仲間たちとは、何人が仲間と呼ばれているのか、この時点でわからないんです。使徒の2章では、聖霊のバプテスマを受けた120人の兄弟たちのことを言ってるのか。兄弟ってこれ兄弟姉妹ですよ。それとも、聖霊のバプテスマによる奇跡を見たユダヤ人たちの中で、使徒の2章では40節から47節で、バプテスマを受けた3000人ほどの弟子たちがいた。その連中のことも含めているのか。それとも、生まれつき足の利かない男が癒されて、ペテロとヨハネとがどういう理由でこの男が癒されたのか、という神の言葉、約束を説明しているのを聞いた人たちの中から、5000人が信じたと言っている。この連中も含めた人たちが、この使徒の4章23節、仲間と呼ばれている人たちになるか。これはっきりしないんだけれども、いずれにしても、たくさんの数の人たちが、 4章の24節か30節の祈りを神様に向けてしているんですよ。神様を主と呼んで、現在の私たちにとっての主であるイエス・キリスト、あなたの聖なるしもべイエスのという言い方をしているんです。まあ余談になるけど、こいつ聞いておきましょう。この人たち、この使徒の4章23節の仲間と呼ばれている人たちというものは、つまりユダヤ教を信じていた連中にとっては、イエス様の存在、イエス様の働きは認めてはいるけれども、しかもですよ、その上に、イエスが持っている名で大きなことができるということは信じているけれども、実際に自分の目で見ているけれども、この時点ではまだ十字架の死から蘇ったイエスを、自分たちの救い主と認め、神の子として、つまり言葉のある神が、人の姿をとってこの世に現れ、人類のために十字架で死んだということを受け入れているというところまで言っていないのかもしれないです。だから二重なる。あなたが、神様が油注がれたあなたは聖なるしもべイエスにという言い回しをしているんですよ。そしてですね、30節では、あなたは聖なるしもべイエスの名によってという言い方に押しているんです。現在とこれ区別をつけてくださいよ。これまでとでもってわかると思うんですけども、ペテロとヨハネの一行は、イエス・キリストが私の名でというものについての解き明かしして、押していくことでもって、知る人不思議な技が起こる。人間的に見てれば奇跡としか見えないようなことが起こるということを期待しているんです。病人が癒される。悪霊の束縛から自由になる。奇跡が起こるという生活が当たり前の生活となるということを期待しているんですよ。それほどに私の名でというものには力があるということをですね、ペテロとヨハネとは知っていたんですよ。使徒の働き書の5章の12節に行きましょう。また、人たちの手によって多くの印と不思議な技が人々の前に行われた。皆は一つ心になったソロモンの牢にいた。他の人々は一人もこの交わりに加わろうとしなかったが、その人々は彼らを尊敬していた。そればかりか、主を信じる者は男も女もますます増えていった。ついに人々は数人が大通りや、病人を大通りへ運び出し、寝台や寝床の上に寝かせて、ペテロが通りかかるときには、せめてその陰でも誰かにかかるようにするほどになった。また、エルサレムの付近の町々から大勢の人が病人や汚れた霊に苦しめられている人々などを連れて集まってきたが、その全部が癒された。つまりですね、使徒の働き書4章の37節の続きは、この5章12節なんですよ。その先言ってみましょうか。5章17節行きましょう。そこで、大祭司とその仲間たち全部、すなわち、サドカイ派の者は皆、妬みに燃えて立ち上がり、使徒たちを捕らえて留置所に入れた。ところが夜、死の使いが牢の扉を戸を開け、彼らを連れ出し、行って宮の中に立ち人々にこの命の言葉をことごとく語りなさいと言った。彼らはこれを聞くと夜明け頃宮に入って教え始めた。一方大祭司とその仲間たちは集まってきて議会とイスラエルのすべての長老を召集し人たちを引き出させて来させるために人を獄舎にやった。ところで役人たちは行ってみると牢の中には彼らはいなかったので引き返してこう報告をした。獄舎は完全に閉まっており、万人たちが戸口に立っていましたが、開けてみると中には誰もおりませんでした。宮の守衛長や祭司長たちはこの言葉を聞いて、一体これはどうなっていくのか、と人たちのことで当惑した。そこへ、ある人がやってきて、大変です。あなたが牢に入れた人たちが宮の中に立って人々を教えています。と告げた。そこで宮の守衛長は役人たちと一緒に出て行って人たちを連れてきた。しかし、手荒なことはしなかった。人々が石で撃ち殺される、人々に石で撃ち殺されるのを恐れたからであるとおっしゃっています。ペテロとヨハネとか捕まって、留置にいられました。けど天使が助けてくれております。そして20節。命の言葉をことごとく語りなさい。という指示を与えている。ここで考えてほしいことが出てくるんですよ。というよりもですね、聖書はしっかり調べてほしいんです。命の言葉とは何なのか、何を語り続けるのか。実はですね、この答えが、イエス・キリストが私の名でというものなんですよ。 こういう反応が出てくるかもしれません。使徒の働き書の5章の12節から18節では、人たちは何を語ったのか書いてない。イエスが私のなりと言ったものを語ったと書いてない。使徒の5章の25節は、宮の中で人々に教えていると言っている。何を教えているのかここに書いてない。なのに、どうして、ここで、人の5章20節で、命の言葉を語り続けなさいという主の言葉を、つまり天使からの指示を、イエス・キリストが私の名でと言ったものであるという断定するのか、という反応が出てくるかもしれません。それはですね、その答えは、聖書で証明できるものは、人の5章の27節と28節なんですよ。こういうところなんです。彼らが人たちを連れてきて、議会の中に立たせると、大祭司は人たちに問いただして言った。あの名によって教えてはならないと厳しく命じておいたのに、なんていうことだ。これでわかるでしょ。あの名で教えちゃいけない。何してんだと言ってる。エルサレム中にあなたの教えを広めてしまい、その上、人の血の責任を我々に負わせようとしているではないかという。だから命の言葉というのはイエス・キリストに習ってくるなるわけですよ。あの名によって、つまりイエス・キリストは私の名でって言っても教えてはならないと命令してるじゃないか。なんでそれを教えてんだっていう。人のこの50節に、5章の40節言ってみましょう。しかし神から、39節からいきましょう。しかしもし神から出たのならば、あなた方には彼らを、この人たちを滅ぼすことはできないでしょう。もしくはすれば、あなた方は神に敵対するものになってしまいます。彼らは彼に説得され、人たちを呼んで彼らを鞭で打ち、イエスの名によって語ってはならないと言い渡した上で釈放した。そこで人たちは皆のために恥ずかしめられたことに値するものとされたことを喜びながら、議会から出て行った。で毎日、宮と家々で教え、イエスがキリストであることを述べ伝え続けたと書いてあります。使徒の8章に行ってみましょう。使徒の働きの書の8章の4節に行ってみましょう。他方散らされた人々は御言葉を述べながら巡り歩いた。ピリポはサマリアの町に下って行き、人々にキリストを述べ伝えた。群衆はピリポの話を聞き、その行った印を見て、皆揃って彼の語ることに耳を傾けた。汚れた霊に疲れた多くの人たちからは、その霊が大声で叫んで出て行くし、大勢の中風の者や足の効かない者は治ったからである。それでその町に大きな喜びが起こったと書いてある。キリストを述べ伝えた。9節いきますよ。ところがその町にシモンという人がいた。彼は以前からこの町で魔術を行って、サマリアの人々を脅かし、自分は偉大なものだと果たしていた。小さなものから大きなものに至るまで、あらゆる人々のが彼に関心を抱き、この人こそ大能と呼ばれる神の力だと言っていた。人々は彼に関心を抱いたのは、長い間その魔術を脅かされていたからである。しかし、ピリポが神の国とイエス・キリストの名について述べるのを信じた彼らは、男も女もバプテスマを受けた。シモン自身も信じてバプテスマを受けて、いつもピリポについていた。そして印と素晴らしい奇跡を行われるのを見て驚いていたと書いてあります。さあ、ここでですね、今までに学びをしてきているものよりもう一歩進めた話に入ります。四つの福音書を引用してみましょう。これでもう一歩進めるということなんですよ。まず、ルカの9章を見ていきましょう。こういう背景から入ってきます。ルカの福音書9章の1節から出てみましょう。これ背景です。ルカの福音書9章1節から出てみましょう。イエスは12人を呼び集めて彼らに全ての悪霊を追い出し、病気を治すために力と権威とお授けになった。それから神の国とを述べ伝え、病気を治すために彼らを使わされた。イエスはこう言われた。旅のために何も持っていかないようにしなさい。杖も袋もパンも金もまた下着も2枚はいりません。その家、どんな家に入ってもまずそこに留まり、それから次の旅に出かけなさい。人々があなたを受け入れない場合は、その町を出て行くとき、彼らに対する証言として足の塵を払い落としなさい。 すると12人は出かけて行って町から村から村へ回りながら至るところで福音を述べ伝え病気を治したという。さあその後でもってですね、今度はどうなったか、10章の1節に行きましょう。12人がやった他にこうなんです。そのうち主は別に70人を定め、ご自分が行くつもりのすべての村や町や村へ2人ずつ先にお使わしになった。で彼らに言われた、実りは多いが働きでは少ない、だから収穫の主に収穫のための働きで送ってくださるに祈りなさい。さあ行きなさい。いいですか、私があなたを使わすのは狼の中に子羊を送り出すようなもんです。財布も旅行袋も持たず靴も履かずに行きなさい。誰にでも道で挨拶をしてはいけません。どんな家に入ってもまずこの家に平安があるようにと言いなさい。そしてそこに平安の子がいたら、あなたの祈った平安はその人の上に留まります。だからもしいないならその平安はあなた方に帰ってきます。その家に泊まっていて出してくれるものを飲み食いしなさい。働く者が報酬を受けるのは当然だからです。家から家へと渡り歩いてはいけません。どの町に入ってもあなた方を受け入れてくれたら出されるものを食べなさい。でその町の病人を治し、彼らに神の国があなた方に近づいたと言いなさい。しかし町に入っても人々があなた方を受け入れないならば、大通りに出てこう言いなさい。私は足についたこの町の塵もあなた方に脱ぐ捨てていきます。しかし神の国が近づいたことは承知していなさいと言えと言っている。70人を証明しました。でその70人が一体どういうことをしたか、10章の17節でいきましょう。さて70人が喜んで帰ってきてこう言った。その次です。主よ、あなたの名を使うと悪霊どもでさえ私たちに服従します。わかるでしょ。またこれイエスもこの世に生きている間ですよ。あなたの名を使うと悪霊どもでさえ私たちに服従します。あなたの名で悪霊の追い出しをしたら、あなたの名で病院に癒しを与えたら、その命令通り従うというんです。さあこれだけでもってもお分かりになるだと思う。四つの福音書や使徒の働きの書を調べてみると、イエスの弟子たちが病人を癒すときに、あるいは悪霊の追い出しをするときに、天の父に向かって、あるいは主イエスキリストに向かって、病人が癒せるようにしてくださいとか、私に悪霊を追い出すことができるように力を与えてくださいとかいう祈りをしていないんですよ。イエス様に向かって、あなたの名を使うと悪霊どもが服従しますという報告してるんですよ。人の三章では、生まれた時から40歳になるまで一歩も歩いたことのないいざりの男に向かって、ペテロとヨハネとは、私にあるものをあげようと言って、イエス・キリストの名によって歩けと命令してるんですよ。で、いざりを直しちゃってるんです。こんなこと言ってないんですよ。ご在天の経験を父なる神様、私につまらない、取りに足りない、罪深いものの願いを聞いてください。もし御心ならば、ここにいるかわいそうな病人を、生まれた時から一歩も歩くことはできない哀れな人を、あなたは全能の力で癒してあげてくださいますようにお願いいたします。こういう祈りを聞いてくださるという資格、聞いてくださいという資格は私にはありませんが、ただただあなたのご慈悲とお恵みというのをおすがりいたします。なんて祈りはしていないんですよ。イエス様、あなたのお力でもって、この人が癒されますようにしてあげてください。この人にあなたの癒しの力を与えてあげてください。お願いいたします。なんていう祈りもしていないんですよ。あの当時の弟子たちは、イエスの弟子たちはどういうことでしたか。私が持っているものはあなたにあげる。イエスキリストの名で歩け。イエスキリストの名で癒されなさい。という命令してるんですよ。これが私たちの主イエスキリスト、私の名でと言っているものなんですよ。そしてその私の名というものを使う時の権威は、ロマ書の10章9節10節を基盤として救われた者、神の家族に生まれ変わりをした人一人一人に与えられているんです。神の家族に生まれ変わりをして、神の義と認められている人、神の子供となっていると、神様によって認められている人、キリストとの共同相続人になっている人が、この名を使うことでもって、この名が持っている力と、その名に対する信仰とでもって、口から出た言葉の通りのものが現実となるように力となって働くようになっているんですよ。はっきり言います。その人によってプラスの結果でもマイナスの結果でも同じに出てくるんです。 まあ、こういう場面を想像していきましょう。それでもっとはっきり分かるだろうと思う。あなたが金が必要になったとします。で、私のところにですね、その金を借りに来たとします。私があなたと一緒に私のいつも取引をしている銀行に行って、私の預金口座からあなたが必要としている金を引き出してあなたに渡してあげるという承諾をしたとしましょう。けれども私は忙しい、あなたと一緒に銀行に行くだけの暇がない。だから私はあなたに向かって、私の銀行口座の通帳を渡し、私のハンコを渡し、あなたが必要としているだけの額を金を引き出しなさいと言ったとします。銀行の方には私の方から連絡しておきます。だから通帳もハンコもあなたが盗んでもらうではないということが分かるようにしておくと言ったとします。さあ、ここで質問です。この時にあなたが必要とする金を手に入れるのに信仰を使う必要があるか。私があなたの申し出に動揺して必要とする金を私が用立ててあげます、私が用意してあげますと言った時点で、あなたがですね、もしかしたら必要とするだけの額の金は手に入らないのではないだろうかということに関して心配したり信仰を使う必要はなくなるはずでしょ。私があなたに私の銀行口座の通帳とハンコと渡しました。で、あなたに必要とするだけの額を引き出して用立てなさいと言いました。この時点であなたは必要とする額の金を引き出してあなたのために用立てをするのに信仰を使う必要があるか。ないんですよ。その通帳とハンコとを銀行に持って行って必要とする額の金を引き出せばいいんですよ。あなたが口座に移せばいいだけですよ。ここで注意してください。もしもあなたが3000万円必要であるときに、私の銀行口座の通帳には2500万円しか入っていないという数字が書かれているとしたらば、あなたは信仰を使う必要が出てくるんですよ。こういう時に信仰の使い方が2通りあるんです。一つはですね、通帳には、東の通帳には2500万円しか記帳されていないけれども、実際にはそれ以上の額が預金されていて、記帳されていない預金も合わせたらば3000万円あるはずだから引き出しても大丈夫という面で信仰を使うというのが一つです。もう一つある、私を信用するということですよ。必要とするだけの額を引き出せ、用立てると言ったものであって、いくらまでなら引き出していいという制限をつけていないんですよ。だからもしも必要とする3000万円をその通帳から引き出すことができないのならば、もしも通帳に記載されていない預金がないのならば、東のところ戻ってって、3000万円必要なのに口座には2500万円しか入っていない、残りの500万円何とかしてくれと言えば、東の責任において合計3000万円を用立てるようにしてくれるという面で信仰を使うという必要があります。この時にですよ、もしもあなたが、東という男はたくさんの財産を持っている、たった一つの銀行口座を持っているだけではない、たくさんの口座を持っているということをあなたが知っていれば、それでも実際面においてですね、あなたは合計で3000万円を用立てると言った東の言葉、約束に信仰を使うということは必要か。必要とする額の金を手に入れるだろうか、手に入るだろうかと心配する必要があるか。いずれにしてもこの時にあなたが使わなければいけない信仰というものは、あなたが私というものをどれほど信用しているのかということにかかっているんですよ。もうちょっとはっきり言いましょう。もしもあなたが私というものを知っていれば、まあ、こう言いましょう。東は嘘を言わない、約束を守る人であるということを知っているとしたらば、あなたは実際的には何の心配もしないで東を信頼する、つまり信仰を使うということはできることになるわけでしょ。注意してくださいよ。あなたが必要とする額の金は、これまで3000万円という額の金を引用しました。私が持っているもので十分であるということをあなたが知っている場合は、あなたの方では あなたが必要とする額の金を銀行から引き出すのに信仰を使う人が全然ないんですよ。これわかると思うんです。つまりあなたは私の銀行口座からあなたが必要とする額の金を引き出す許可を得ている。私はあなたが金が必要とする理由、目的を理解している。賛成している。そしてその額の金を用立てようとしている。そして、あなたは私の銀行口座の通帳を持っている。ハンコも持っている。しかもその通帳もハンコもです。金を引き出してくるのに、私の方で銀行には連絡つけてある。ということをあなたは知ってる。だからあなたが盗んだものではないという証明ができる。だからあなたにしてみたら、堂々と、あたかも私と一緒に銀行に行って、私が金を引き出すのをそばで見ていると同じに、あるいは私と一緒に銀行に行って、あなたが必要とする額の金を用紙に書き込んで、あなたが書き込んで、私の名を書き入れて、あなたに、私があなたに私とハンコを押すと同じになるわけでしょ。それあたかもですね、東、私が必要とする額の金を、あなたが私の代理となって、私の銀行口座から引き出すと同じ行動でいいわけでしょ。ただ、ここで注意をしてほしいんです。銀行の方では、口座の持ち主である私が、私のために金を引き出すと同じに扱うでしょ？さあ、ここで今一度、ヨハネの福音書16章を見てみましょう。ヨハネの福音書16章の23節と24節と今一度読んでみましょう。こう言ってるんですよ。その日には、あなた方はもはや私に何も尋ねません。誠に誠にあなた方には告げます。あなたが父に求めることは何でも、父は私の名によってそれをあなた方にお与えになります。あなた方は今まで何も私の名によって求めたことはありません。求めなさい。そうすれば受けるのです。それはあなた方の喜びが導いたことになるためですと教えて。さあ、ここでですね、今読んだところ、この23節、24節、要求と書かれている順序を調べてくださいよ。どういう順々で書かれているのか。言い直しをしましょう。イエス様が言った言葉の順序に気をつけてほしいんです。こう言ったんですよ。あなたが天の父に求めるものはと一番最初に書いてある。あなたが天の父に向かってこういうものが欲しいんです、こういうものが必要です、与えてくださいと求めたものは、ここでですね、注意してほしいんですよ。今回のこれまでのシリーズですでに学んだ知識をここで使わなければいけないんです。あなたは天の地にとって誰なのか。神の子供でしょ。神様にとって、天の地にとって、あなたは神の家族の子供の一人なんですよ。大切な、貴重な、かけがえのない大きな価値を持つユニークな、たくさんいる子供たちの中でただ一人しかいない神の家族の子供としての存在なんですよ。その子供がこういうものがあればもっと喜びが満ち満たことになると望んでいるものがあるときに親が与えないということはあるか。さあ、ここでその次もう一つ注意してほしいんです。ところがですよ、あなたが欲しいもの、あなたが手に入れたいと望んでいるものを天の父に向かって与えてくださいと求めたときに、よく聞いてくださいよ。天の父はあなたに与えてくれるとイエス・キリストが言ってるんではないんですよ。よく読んでくださいよ。イエス・キリストが言ってることは何か。天の父は私の名によってそれをあなたに与えると書いてあるんですよ。わかります？つまり天の父は私の名というものに向かってあなたが求めたものを与えると約束してるんですよ。だから24節、私の名によって求めなさいという新しい指示になるんですよ。そうすれば受けるのです。あなたが求めたものは確実に手に入るようになると言ってるんです。つまりですね、このヨハネの16章の23節24節でイエス様が教えているものは、約束しているものと言い直しをしましょう。イエス様が約束しているものは、あなたがイエス・キリストが私の名でというもので天の地に求めれば、つまり私の名でというものを通して天の地に求めるということをすれば、 天の父はあなたが求めたものをイエス・キリストが私の名でと言っているものを通してあなたに与えてくれると約束してるんですよ。つまり求めの祈りをするあなたとその祈りに応える天の父との間には、求める時にもその答えを与える時にも両方ともにイエス・キリストが私の名でと言ったものが介入してるんですよ。さあ、こうなってくると使徒の働きの書の3章で、まだこれ今まだ読んでなかったんですけど、使徒の働き書16章でもって、病人に向かって癒されるように命令した時にも、悪霊に向かって出ていくように命令した時にも使ってイエス・キリストの名というもの、それから十字架の死から蘇ってイエス・キリストが私たち神の子供たちに向かって使いなさいと指示与えている私の名というものはです、一体何を表しているのかということで質問になってきます。なんで天の父はこちらから求めても私の名イエス・キリストイエス様の名であなたに与えると言っているのか、ただあなたに直接与えると言ってないんですよ。私の名で与えると言ってるんですよ。神の家族に生まれ変わりをして神の義となっているあなたがイエス・キリストが私の名でというもので病人に手を置くということをしたら、どういうことが起きるのか。悪霊に苦しめられている人を自由にするために、あなたがその人を束縛している悪霊に向かってイエス・キリストが私の名でというもので出ていくように命令するということはどういうことを意味するのかということをここで考えてみないといけないんですよ。注意していただきましょう。イエス・キリストが私の名でというもので、あなたが病人に手を置く、悪霊の追い出しをする、必要とするものを与えてくださいと天使に求めるというようなことをするときに、あなた一つの儀式をしてるんじゃないんですよ。イエス・キリストが私の名でというものはおまじないじゃないんですよ。だからここでイエス・キリストが私の名でというものを神の義となっている人が使うことでもって、どういうことが実際に起きるのかということについて、正しい答えを知っている必要が出てくるんですよ。そしてさらに大切なのは、その名を使うときに確信を持つ必要が出てくるんです。まずこんなところから答えに入っていきましょう。マタイの福音書18章を見ていただきましょう。これはここからだんだんと分かってくるだろうと思う。マタイの福音書18章の一節を読んでみましょう。その時弟子たちがイエスのところに来て言った。それでは天の御国では誰が一番偉いのでしょうか。そこでイエスは小さい子供たちを呼び寄せて彼らの真ん中に立たせて言われた。誠にあなた方に告げます。あなた方も悔い改めて子供たちのようにならない限り決して天の御国には入れません。だからこの子供のように自分を低くする者が天の御国で一番偉いのです。また誰でもこのような子供の一人を私の名のゆえに受け入れた者は私は受け入れるんです。もう一度繰り返しますよ。5節。また誰でもこのような子供の一人を私の名のゆえに受け入れた者は、受け入れる者は私は受け入れるんです。しかし私を信じるこの小さい者たちの一人にでもつまずきを与えるような者は大きな石臼に首をかけられて湖の深みで溺れ死んだ方がマシですと言って。何を言ってるか。私の名のゆえに、イエスの名のゆえに子供の一人を受け入れる者は、私、イエスを受け入れると同じだと言ってるんですよ。新しい契約が成立してからは、私っていうのはイエス・キリストのことを言っております。だから現代風に言い直しをしたら、私のイエス・キリストの名のゆえに子供の一人を受け入れた者は、という言い方になります。マタイの18章20節と言ってみましょう。これは心合わせる祈りの一つなんだけども、二人でも三人でも私の名において集まるところには私もその中にいる。さあ、これだけでわかると思うんです。イエス・キリストが私の名でというものとイエス・キリスト個人とは同じに取り扱われているんですよ。さあ、この観点からですね、先ほどから何遍も引用している使徒の働きの書3章の出来事をですね、解明してみましょう。もう一度言いますよ。 使徒の働きの3章の1節から出てきます。これが一番説明しやすいからです。使徒の働きの3章の1節からの出来事を読んでいます。こう言ってるんですよ。ペテロとヨハネは午後3時の祈りの時間に宮に登って行った。すると生まれつき足の利かない男が運ばれてきた。この男は宮に入る人たちから施しを求めるために、毎日美しの門という名の宮の門に置いてもらっていた。彼はペテロとヨハネが宮に入ろうとするのを見て施しを求めた。ペテロはヨハネと共にその男を見つめて、私を見なさいと言った。男は何かもらえると思って二人に目を注いだ。するとペテロは、金銀は私にはない。しかし私にあるものをあげよう。ナザレのイエスキリストの名によって歩きなさいと言った。もう一度手を正して、右手を取って正して歩かしちゃって。さあ、イエスキリストの名によって歩けと命令したわけでしょ。さあ、この言葉が意味するものは何か。イエスキリストの名というものとイエスキリストと同じに見ることができると今まで証明したわけですよ。十字架の死と蘇りとを通して、サタンとその仕業とを打ち壊したイエス・キリスト自身が、美しの門に現れて、生まれた時から40歳になるまで歩いたことのないイザリの男に向かって歩けと命令したら同じことになるんですよ。これまでの40年間も、この男をいざりにしていたサタンの力に向かって、手を離せ！この男を自由にしなさい！って命令したのと同じになるんです。イエス・キリストの名というものとイエス・キリストは同じだからですよ。もう一つ行きましょうか。使徒の働きの書16章を見ていきましょう。使徒の働きの書16章の16節から。読んでみましょう。使徒の働きの書16章の16節から読んでいきます。私たちが祈り場に行く途中、占いの霊に疲れた若い女の奴隷に出会った。この女は占いをして主人たちの多くの利益を得させているものであった。彼女はポールと私たちについてきて、この人たちは意図高き神のしもべたちで、救いの道をあなた方に述べ伝えている人たちですと叫び続けた。幾日もこんなことをするので困り果てたポールは振り返って、その霊に、イエス・キリストの何よって、皆じゃない、何よって命じる。この女から出て行けと言った。すると即座に霊は出て行った。さあ、ここでもって、今までの説明に考え方を書いていきましょう。ポールが占いの霊に向かって命令したんじゃないんですよ。十字架の死から蘇り、サタンとその手下とも力んできたイエス・キリストが、占いの霊に向かって、この中から出て行けと命令したと同じになるんですよ。だから即座に出て行かざるを得ないんですよ。イエス・キリストの名というものと、イエス・キリストと同じに扱えるんです。もしもあなたがロマ書10章の9節と10節の教えに基づいて4つの条件を満たして救われた人となれば、神の家族に生まれ変わりをすれば、その時点からあなたには次のような印が伴う。マルコ16章17節18節の約束が現実となるように神様の方で準備しているんですよ。十字架の死から蘇ったイエス・キリストはあなたに約束を与えているんです。そしてですよ、イエス・キリストが私の名でというものを使いなさい、私の名を使うことで大きな力が働くからと言ってる。ちょうど私自身が命令をすると同じだけの力が働くから、悪霊の追い出しをしなさいと言ってるんです。私の名であなたが病人に手を置いたら病人が癒される、健康になれるだけの力が働くようになる、約束してるんですよ。なぜかイエス様がやってくれることになるからです。もしもあなたがロマ書10章9節10節に基づいてイエス・キリストを救い主と受け入れ救われた人となっていれば、その時点からあなたにはイエス・キリストは私の名でというものでもって天の父にこういうものが欲しいんです、与えてくださいと求めたらば、天の父の方では 十字架を通して大きな働きをしたイエス・キリスト、つまり今の天の父の右の座に座っているイエス・キリストが天の父に向かって、こういうものが必要です、こういうものが欲しいんですと求めた、同じに取り扱ってくれて、その願いを叶えてくれると言ってるんですよ。こういうことをすることでもって、あなたの人生は今まで以上にもっと豊かなものになり、喜びに満ちたものとなると言って、イエス・キリスト自身がその名を使う権利をあなたに与えているわけです。だからですね、イエス・キリストが私の名でというものを使うということに関しては、今から5分前に神の家族に生まれ変わりをした人であろうと、クリスチャンになってから10年になる、20年になる、30年になるという人であっても、私の名でというものと同じように使うことができるんですよ。で、その名が、その名を信じる信仰のゆえに、人間の常識では考えることはできないような、神の一人子イエス様だけにしかできないようなと思われるようなことが現実のものとなるんです。つまりですね、これ言い換えたらどうなることなのか、驚かないでくださいよ。先ほどからこういうことを聖書で証明してきております。イエス・キリストが私の名でと言っているものと、イエス・キリストというものと同じに見てよいと言った、イエス・キリスト自身を同じに取り扱っているということを証明いたしました。イエス・キリストが私の名でというものを使うことでもって、その名を使う、あなたはこの地上でのイエス・キリストの代理となっているんですよ。つまり、あなたの救い主であり、あなたの主である主イエス・キリストはあなたに向かって、あなたはこの地上でのイエス・キリストとしての行動を取りなさいと言っていることなんですよ。この名を使いというのは。だからですね、あなたがイエス・キリストによって使いなさいと言われている私の名というものを使うときには、ぜひとも心しておいてほしいことがあるんですよ。それはですね、私はこの地上でイエス・キリストの代表者として、イエス・キリストの施設として、イエス・キリストの代わりとなって、天の地にこういうことをお願いするという気持ちで、態度で天の地に求めなければいけないんですよ。私はこの地上でイエス・キリストの代理として、イエス・キリストの代理として祈りしましょう。私自身がイエス・キリストとして、サタンに向かってこういう命令するという気持ちで、態度で、サタンに向けてイエス・キリストの名で命令するということをしなきゃいけないんですよ。あるいは私はこの地上でイエス・キリストの代理として、私自身がイエス・キリストとして、この病気の症状に向かって命令する。イエス・キリストが今ここにいたらば、それでサタンによって苦しめられている病人を見たらば、どういう気持ちになるのか。そう、同じ気持ちになって病気の症状に向かって命令するんです。イエス・キリストが今ここにいたらば、それで病気を持ってきているサタンを見たらば、どういう態度を取るだろうか。というと、同じ態度を病気を持ってきているサタン、悪霊に向かってあなたが取るということが大切なんですよ。これがですね、5番目の私の名でというものを得ることができる結果なんです。貴重な条件を満たさなきゃいけないんです。あなたがロマ書の10章9節10節に基づいて救われて神の家族に生まれ変わりをしたのならば、その時点からあなたにはこういうことができる資格と権威と力とか与えられているんです。これをしっかりと理解をしたらば、知識を持った時点でもって、5分前に生まれ変わりしても人であろうと、30年クリスチャンであると、これだけの知識を持った上で一切すれば、同じだけの効果が現れるんですよ。さあ、ここで質問になるのがですね、こういうことになります。新しい契約が成立してからの部分の、教えの部分では、いろんな形でイエスの名というものが使われていることがわかるんです、と思うんです。けれどもです。例えてます。主イエスの名と書いてあるところが聖書の中にはある。主イエスキリストの名でもってと書いてあるところもある。イエスキリストの名でというふうに使われているところもある。ですけれども、どういう状態に対してどの名を使うのが正しいのか、 誰に向かって、例えばですね、天の父に求める祈りをするときに、あるいは天の父に向かって感謝賛美を捧げるときに、あるいはサタンに向かって命令するときに、あるいはサタンの仕業ではないだろうかと思えるものに向かって代わりに命令を与えるようなときにですね、どういうようなイエスの名というものを使えばよいのかというのが質問となってくるんですよ。だけどもですね、これを今説明するだけの時間がない。来週続けることにいたしましょう。認識してくださいよ。あなたがロマ書の10章9節10節に基づいて生まれ変わりをした、神の家族に入ったと分かった時点から、これだけのことができるものをあなたの中に、ね、宿っているんですよ。それだけに知識がなければ滅ぼされます。知識があっても使わなければ無駄になります。使い方間違えば、サタンが利用する。だからここでもこういったものの学びが必要になるわけですよ。それだけなんです。どれだけのものをあなたを住みに宿しているのか、どれだけ大きな奇跡があなたの中に起こっているのか、これ認識しなければいけないということになるわけです。残りはだからですね、来週続けることにいたしましょう。こうやって皆さん一人一人認識してくださいよ。新しく作られたものとなっていると言ったらどういうことを意味しているのか、どういうものがここだけの力がこの中に入っているのか、全部使ってやろう、活用してやろうと思い始めたらどれだけのことができると思うか、こういう点でもってですね、生まれ変わりというもの、救われるというもの、ロマ書10章9節10節に基づいての生まれ変わり、救われるというものってどれほどまでに大切なものなのか、クリスチャン生活の基盤だったらここにあるんですよ。全ての出発点がここから始まるんです。まあ、これぐらいにしておいてですね、あと皆さん賛美に入っていただきましょう。で、残りは来週続けることにいたします。